滋賀県、日本でたった一つのキノコ神社。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは、ポジティブに映画を語る部さん、おはポチザムーミー。音声配信アプリ、ラジオトーク公式部活、ポジティブに映画を語る部は、映画の感想をポジティブに語り合う部活です。ただいま部員募集中ということで、概要欄から番組をチェックしてみてください。はい。毎週木曜日にお届けをしている、妖怪日本演習の旅、そして、ワンタンが今まさに、ヒー言っている、妖怪検定、ということですが、はい、初級のテキストもね、手に入れて、今絶賛読んでますよ。水木しげるロード全妖怪図鑑ということで購入いたしました。いや、こっちは知ってる妖怪がたくさんいる。もうすごい安心感。いやー、もう中級のテキストがもう難しい。難しいってか多い。もう知らない、魑魅魍魎本当にではあるんですけども、こっちのね初級のテキストに関しては半分以上は少なくとも知ってる妖怪です。水木先生のオリジナルとか、あとは作品のキャラクターとかでね、ちょっと知らないものもあったりはするんですが、妖怪の方は、おおよそ知ってる。からもう本当に、ほっとしている。です。いや、初級をまず絶対に取ろう。ということで、今週もですね、早速妖怪の勉強をしながらお届けしていこうと思っております。毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅ではございますが、今日お届けをする都道府県は滋賀県。はい、県庁所在地は大津市ですね。はい、滋賀は関西かどうなのか問題っていうのはワンタンはまだ譲りません。滋賀は関西ではありません。そんな滋賀、今までもね琵琶湖にまつわるお話をいくつかしてきましたね。はい、ということでそちらも印象的にはあったんですが、この参考書テキストによると、なんと、スイコも、この、滋賀に現れる妖怪だそうです。スイコ、覚えてますか？大きなカッパです。カッパのボスなんていう風にも言われています。これが、滋賀の方では、夜更けにドアを叩いて、いたずらをしてくることがあるそうです。なので、戸棚に釜をかけておくといい、だったりとか、あとは、朝柄や、捧げ、大きい豆かな？を撒いたらいい、なんていうような話がありました。はい、そんな滋賀の妖怪の中でワンタンは今回気になるものを見つけてきたのです。なんじゃのです。はい、今日はですね、キノコの神様のお話です。はい、ということで今日はですね、前半キノコのお話をさせていただきまして、後半はね、久しぶりにあの話をしよう、テッソのお話をしていけたらと思っております。今日は2つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、日本でたった1つのキノコ神社、そして2つ目、テッソ。はい、ということで、まず1つ目、日本でたった1つのキノコ神社というものがあります。くさびら神社ということで、くさびらというのはキノコの古い表現だそうです。この神社、誕生したのは637年ということで、飛鳥時代からある歴史長いところです。この辺りでは630年頃大飢饉がありました。そして、お祈りしたところ、一晩で森やその一帯が一面キノコだらけになったそうです。そしてそのキノコが食べられることが分かり、人々は難を逃れたというような話があります。そして調べていくと、このキノコは神社の神域にあることが分かったそうです。そして感謝の気持ちを込めて、くさびら神社、そしてくさびら神様を祀るようになりました。はい。今はですね、そのキノコマニアによる、なんだろうな、山の神様の意味で、キノコ、松茸神社みたいな感じの、キノコ神社みたいなのは、ちょこちょこ新しく誕生はしてるらしいんですけども、この金というね、純粋なキノコ、くさびらという神社はここだけだと言われています。このキノコ一体何だったのか、実は漂流キノコタンという本の中に、八千尋平竹ではないかというような説が唱えられていました。これ特定するのすごいな。で、これがまあ湿地にね、生まれるキノコっていうことで、これじゃないだろうかっていう研究がされてるそうです。日本で多く食べられている奈良竹よりも美味しいと言われています。ワンタンね、キノコ大好きなんだよね。 本当にもうキノコ超好きなんだよね。シイタケとかさ、苦手な人、周りちょこちょこいるんだけども、シイタケも大好き。マイタケも、エノキもエリンギももう全部大好きなんだよね。キノコ、秋といえばキノコ料理も食べたいです。はい。そんな草びら神社は、今は無人社で、伊笹神社が管理しているそうです。この伊笹神社、本殿は、国指定の重要文化財にも選ばれているそうです。健康福寿の神様が祀られていると言われています。なんかね、調べていくと、まあ、こんな感じでそんなに大きい神社ではないみたいなんですが、世の中のキノコマニアたちが聖地として訪れていることもあるみたいですよ。キノコのモチーフも可愛いよね。ワンダーさん、フィンランドに行ったことがあるんだけど、フィンランドの人もね、キノコ好きって話を聞いた。キノコのカルタとかあるんだって。面白いですね。はい。そして今日はもう一つ紹介をしたい。今日の二つ目、テッソ。はい。テッソ、覚えてますか？昔々、平安時代の天皇が子供を授かりたいと僧に祈らせました。そして僧が祈り続け、100日した頃に子供を授かったそうです。実はですね、この時に天皇は僧に、褒美をやるぞっていう約束をしていたので、僧は寺の施設を望みました。しかし、その願いは、他の寺の横やりにより叶わなかったそうです。これにより僧は腹を立てて断食し、恨みのまま死んでいきました。この呪いは僧を鉄の牙の大きなネズミにしました。そして無数のネズミを引き連れて、寺に襲いかかったり、経典を食い散らしたりした。というのがテッソのお話。この参考書ではこの程度だったので、今日はここまでしか紹介しません。昔でもテッソのお話はしましたね。いや、ワンタンテッソの話ね、結構、興味深いなっていうふうに思っていて、この教えっていうのを紙に残すっていう歴史が生まれた時に、それに対しての妨害する何かがあるわけですよね。その一つがこのネズミ、そしてもう一つが反対派閥だったんだろうなっていうふうに思ってて、それがテッソという妖怪を生んだっていうのがワンタン的にはめちゃくちゃ面白くて、そう、ワンタンの、なんだろう、ワンタンの面白いってちょっとなんか、変らしい。噂によるとワンタンの面白いってなんか変らしい。ワンタンってあんまり笑わないからさ、今笑ってんねんけどさ、笑わなくてワンタンが面白いなっていう風に思うのが、なるほどって思った瞬間ワンタンめちゃくちゃ面白いなっていう風に思うんですよ。よくさ、そのファニーかインタレストかみたいな、そんな話があるけども、面白いって実はもっと分解できて、でワンタンの中の、あ、面白いっていうのがなるほどっていう瞬間に面白いって思って、だから調べていく妖怪の中でも、え、なんでなんだろう、不思議だなーっていう面白いももちろんあるんだけど、あ、なるほどっていう面白いがワンタンはすごく好きです。なのでこのテッソっていうのはね、ワンタンの好きな妖怪の一つでもあります。はい。ということで、まあ、今日 お届けをしてたのが滋賀妖怪、この参考書に載ってる滋賀妖怪をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、1ページあたりはね、だいぶね、情報少ないんで、これいけるんじゃないかな。ちょっとね、引き続きね、今ね、ほんとね、毎日ね、通勤時間、お昼休み、休み時間、帰り道、参考書見てるので、で、知らない情報あんまりないんで、あ、なるほど、ああ、あったあったって感じなので、いやー、ちょっと引き続き頑張りましょう。
ワンタンは、妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。すずめの戸締まりが見たい。はい、おやすみもいもいみたいなワンタンがぷむぷーこと言いたいコーナーです。で、ポエムがなんとかよくわかってないから、ぷむぷーことしか言えないコーナーです。いや、すずめの戸締まり見たいですね。始まりましたね。おかえり、上映が始まりました。いやー、ずっとね、もうまた見たい、また見たいって、もういつ見んだよって感じなんだけど。いや、見たいですね。見るんですかね。10月の5日までかな、だったと思うので、タイミングが合えば行こうかな。思ってます。そこは、DVD が、なんか配信かで見れるのかなと思っております。いや、すずめの戸締まりすごい面白いんですよ。なんかね、神話を知ってるとまたより面白いって思って、今まで妖怪の勉強とか神話の話とかずっと続けてて、良かったって思う瞬間は、たくさんある。まあ、その中の一つが、ああ、私勉強してるんだよっていうこの気持ち。この気持ちがめちゃくちゃいいではあるんだけど、まあ、他にもですね、いろいろあって、その中の一つが、このスズメの戸締まりを見たときに、話が分かったっていうのが、すごい、すごい嬉しかったんですよ。ワンタン勉強しててよかったなっていうふうに思ったところで。なので、そんな神話の知識、満載でお届けしている世界、 ぜひ面白いので、まだ見てないよって人は、これを機会に見てみてください。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。